それではですね、引き続きまして、JP ニックにおける登録情報、フージ登録情報正確性向上のための取り組み、アップデートということで、こちらも20分ほどご紹介したいと思います。まずご紹介する内容なんですけれども、この話が出てくることになった背景、今回初参加の方も結構いらっしゃるということですので、ちょっとその辺も踏まえて、検討に至る背景というのをご紹介したいと思います。その後、どういうことを検討しているかというのを、体制と内容を含めてご紹介したいと思います。これも先ほど中川明さんの資料の中で出てきたかと思うんですけども、IP アドレス、S 番号の管理というのは、RIR ごとに行われています。世界5つに分けまして、それぞれここに書かれている、RIR、地域インターネットレジストリというところで行われているのが現状になっています。はい。で、この一つですね、RIPNCC、ヨーロッパ地域のアドレス S 番号を管理する、ミーティングでですね、ちょうど4年ぐらい、5年ぐらい前なんですけれども、RIPNCC のミーティングですね、JPOPM と JANOG を足して2で割ったような感じの、比較的オペレーションの話もよくするミーティングなんですけれども、ここでですね、いろいろそのフーズの情報を参照しているような、フーズをちょっと活用した、発表がいくつか行われているというのがありました。RIPE 自身が他の法執行機関を含む外部、こんな組織と連携してますよという話であったり、あとは、インターネットの犯罪で、使ってた、その犯罪者の人が使ってたのが CGN で、捜査するのに苦労したよみたいな話とかですね。あとは、RIPE のデータベースこんな風にした方がいいんじゃないみたいな提言があったりとかですね。もともと IP アドレス、S 番号の登録先、貸し出し先を管理しておくデータベースを持っているのが RIR の仕事ですので、正確性を、いかにして保つかっていうところは、以前からか、あの、まあ、注力してたところなんですけれども、さらにこの時期から結構関心が高まってきたなというようなのを、ちょっと個人的には感じていました。で、バタバタとですね、他の、ライプ以外の RIR でも、登録情報を検査して、チェックしましょうというような提案というのが、立て続けに、出るようになりました。で、これそれぞれの RIR の状況です。エイリンはですね、この議論よりも前に、登録されている情報のチェックというのは実施してましたんで、特段なんか議論が始まったわけではないんですが、ライプ、ヨーロッパ地域のライプ、アジア太平洋地域の AP ニック、南米のラックニック、で、アフリカのアフリニック、それぞれの RIR で、議論が、それぞれ提案というのが出されてまして、アフリニック以外は今もう実装されているという状況です。アフリニックは今、メーリングリストでラストコールがかかってますんで、そろそろ実装されるんじゃないかなというような状況になっています。で、AP ニック地域なんですけれども、このプロップ125という提案で、これこういうことやりましょうというのが、提案されまして、コンセンサスになっています。具体的にはこれ、運営チームの皆さんから発表いただいた内容を貼ったものなんですけれども、半年に一度検証して、何かしらそのメールを受け取った人はアクションを取ると。で、そのアクションがなければ、警告が表示されたり、フリーズに表示されたりというような措置を取りましょうというようなのが、概要になります。で、JP ニックも AP ニックのメンバーの一つですので、このルール適用されまして、メール届いたので、ポチッとすると、こんな形で赤い文字で書かれているように、ちょうど1年ぐらい前ですね、にちゃんとこのメールアドレスチェックしたよというような印がついています。これはフージで検索、AP ニックのフージで検索すると、こういう情報が出てくるような感じになっています。で、この AP ニックの提案を受けまして、日本でも検討を開始しています。まず初めに、AP ニック地域のコンセンサスを受けて検討を開始しましたということで、その翌年には JPOPM36 でコンセンサスになりましたと。で、いきなり実装するというわけではなくて、ワーキンググループを立ち上げまして、どういうふうにやるべきか、日本ではどういうふうにやるべきかというのを、議論を行っていただきました。で、その結果が2000、ちょうど去年の今頃に出て、今ちょっと実装を JP ニックの方で進めているという状況になっています。 写真、ワーキンググループこんな感じでしたという写真を貼っているんですけども、まあ、ちょうど去年、2020年の2月の上旬ということで、ギリギリ最後、こうやって集まれるミーティングを最後に開催したんだなと思いながら、ちょっとこの資料を作っていました。はい、で、ワーキンググループでの検討結果というのは、まあ、要約すると大体こんな感じになっていますというのが一つ。フーイズにですね、アビューズという項目を追加しましょうと。で、あとは割り振り情報、ネットワーク情報とハンドルの情報を同時に表示できるようにしましょうというところがまず一つと、まあ、その登録されたメールアドレスは、まあ、メールを送って検査をしましょうと。はい、というところですね、が挙げられるかなと思います。これはワーキンググループにいろいろ検討報告書ということで、こちらに書いてある、ページで公開していますので、皆さんもご確認いただくことが可能です。で、まあ、この内容を受けまして、JPNIC の方で、まあ、検討を進めているというのが現在の状況なんですけれども、まあ、JPNIC だけでするわけではなくて、ここに書いてあります、アドバイザリーチームの皆さんですとか、運営チームの皆さんのご協力、まあ、インプットいただきながら、今、検討をしているというような状況になっています。アドバイザリーチームの皆さん、運営チームの皆さん、まあ、ご協力いただきまして、どうもありがとうございます。はい。で、JPNIC の中でなんですけれども、ちょっといきなり、どんと全部まるっと開発するっていうのがなかなか難しいということもありますので、ちょっと徐々にやっていこうかなと思っています。はい。まずはじめに、まあ、項目追加するですとか、まあ、追加するした後、皆さんが登録いただく画面を用意するですとか、フィールドの表示のところをちょっといじっていくみたいな、そんなところから始めて、でその後検査をすると、で、まあ、したものの管理というのを複数年でちょっとやっていきましょうというような感じで、今、ここのスライドに移しているような感じで、やっていこうかなというところで準備をしています。で、まあ、当然システムができたからといって、まあ、はい、そうですね、というわけでもなくて、まあ、当然、皆さんにも周知していく。まあ、で、それで登録を促していくというようなところ。まあ、システムの開発と合わせて、業務自体でもやっていかないといけないなというところで、それに合わせて、まあ、スケジュールでやっていくというようなことを考えています。で、ここからはですね、まあ、どんなことを考えているかというところを少しご紹介します。で、まあ、ちょっと今考えてはいる内容なんですけれども、ちょっとまあ開発 の, まあ、進み方ですとか、まあ、皆さんいただくご意見の中から、またちょっと変わっていく可能性はありますが、大体まあこんなイメージですというぐらいで、今はご認識いただければいいのかなと思っています。フィーズで検索される結果、まあ、こんな感じで皆さんご覧いただくことができると思うんですけども、その中のアビューズという項目を追加して、まあ、ハンドルを入れれるようにしましょうと。で、まあ、その結果がこんな感じでフィーズで表示されますよというようなイメージになります。はい、で、今はですね、この IP 指定事業者への割り振りアドレスというところには、まあ、アビューズという項目があるので、まあ、ここに加えて、割り振りアドレスからの割り当てというところにもアビューズを追加しましょうというようなののイメージをしています。はい、あとはちょっと、右側にですね、画面の右側に、まあ、PI アドレス、PA アドレスみたいな感じで、指定事業者さんを経由して割り当てるアドレスと、JPNIC から直接割り当てるアドレスっていうのを、まあ、区別してますと。で、この青い PI アドレスというところについても、まあ、連絡先、アビューズというのを登録することを考えているというようなイメージになります。でまあ、登録されてなかったら、ちょっとここまだはちょっと検討中のところなんですけども、まあ、連絡先となるハンドルが登録されてませんみたいな感じで、出すか出さないかというところをちょっと今考えているというようなところではあります。はい、これもちょっと普段申請担当されている方であればちょっとイメージできるかと思うんですけれども、さっき今までのスライドはフーイズでの検索結果だったんですが、これは登録する側ですね、ウェブ申請システムというのをご利用いただいていますので、それのそれぞれの申請のところにアビューズを追加できるように画面は考えますよというような内容になっています。 はい、で今ですね、JPNIC ではですね、フリーズのほか、RDAP の準備、というのも進めていまして、フリーズと RDAP で、RDAP についてもアビューズというのを表示したいなということを考えています。RDAP で出力するとこんな感じになるかなというようなところまでは考えているという感じです。で、ちょっと検査のところはですね、あんまり検査のイメージというのがちょっとなかなかご用意できなかったので、ちょっと管理機能がどんな感じかなっていうのを、なんとなくイメージできるようなものということで、JPNIC ではですね、こんな感じで画面上で、自分たち自身でアドレス、到達したかしてなかったか、ちゃんとチェックしたかしてなかったかみたいな、ちょっと確認できるような画面がありますんで、JPNIC の中、担当者だけが確認する画面だけじゃなくて、あとは、指定事業者の皆さん、割と先組織の皆さんが確認できるようにするかとか、ちょっとそこら辺まで含めて、こんな感じで Web で確認できるような機能というのをどこまで提供するべきかみたいなところまで含めて、ちょっと考えたいなというところで、イメージとしてこんなものがありますということで、ちょっとこれを作りますというものではないんですが、こういうイメージのものが、ちょっとこの後、開発するかなというようなところまでは検討しているという段階にはあります。で、以上で、今回ご報告の内容以上になるんですが、今回そのアビューズの登録、するしないに関わらず、フリーズの登録情報、結構参照されてます。で、例えば、不正なアクセスがありましたみたいなのの、連絡を JPNIC にもいただくことがあったりとかですね、結構フリーズ、やっぱり見られていらっしゃるなという状況にあります。ただ、こういう時期、例えば4月、5月なんかはやっぱり人事異動とか、組織名が変わったみたいな感じで、情報変更のお問い合わせいただくことも結構多いです。で、ですので、フリーズの登録情報というのはですね、IP アドレスの情報、ドメインの情報、いろいろあると思うんですけれども、定期的に確認をいただいて、古くなったものは、最新の情報にしていただくというようなところも、少し、ですね、ちょっとご認識を持っていただくと、助かるかなと思います。はい。ので、登録情報は、今回の件に限らず、最新の情報にしていただければ、私たちとしても嬉しいですというような感じで、ご報告の方を終わらせていただきます。はい。もしもですね、ご意見、コメント等あればですね、チャットの方でいただくか、ご自身でご発言いただいても構いませんというような感じになります。私からの報告は、一旦これにさ、えーとさ、これまでとさせていただきます。はい。
はい、川さんありがとうございました。もしご質問等ございましたら、このまま、ミュート解除してご発言いただいて構いませんが、よろしいでしょうか。何かご質問あればお受けいたします。はい、チャットの方で来てますね。
あ、じゃあ僕をやりますね。はい。
はい、お願いします。
PI アドレスが振られる組織というのはどういう組織なのでしょうかという、中井さんからのご質問です。これはですね、今はプロバイダーさん、IP アドレス管理指定事業者を経由してアドレスを割り当てるという、そういう分配の方法がちゃんと体制化してるんですけど、その、体制ができる前、例えば1980年代、90年代に、RIR から、NIR、ISP っていうような流れの体制ができる前に、例えばインターニックとか、そういう、以前、アドレスの管理を行ってた組織から直接申し込んで、直接割り当てられた人が大半です。こういう人たちで、どういうところが多いかというと、大学ですね、大学。あと、大学みたいなその学術機関ですとか、早くからそのインターネット接続ですとか、あとはそのグローバルアドレスが必要というふうに考えてた、組織、企業さんですね、というところが申請されているような感じでした。ということで、これでご質問になって、例の答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、というお答えいただきました。
はい、ありがとうございます。その他ご質問とありますでしょうか。はい、よろしいでしょうか。は はい、フリーズのところは多分皆様に結構、事業者様とかには特に影響が出てくるところだと思います。また引き続きアップデートの方よろしくお願いいたします。
今日は最後までいますので、なんか適当に話しかけてもらえればと思います。もしもご質問がある方は話しかけていただければと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
はい、岡本さんありがとうございました。